1分動画を最初にいただきたいと思いますが、先週まで癒しでしたけれども、今日からですね、予言ということで何回か見ていただきたいと思いますけれども、今日は、予言の一番総合的なやつで一番最初に作られたやつですけど、それを見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今回は御霊の賜物の一つである予言の賜物についてです。皆さん、予言という時に予言という文字をよく目にすることがあるかと思います。しかし予言はギリシャ語ではプロフェーティア、神の言葉を預かって話す、代弁するという意味で、神様の言葉の全体を預かるという意味があります。そして御霊の賜物としての予言は、聖霊がクリスチャンに言葉を与え、その人を通して直接語る言葉です。この時に神様の言葉ですから、新旧約聖書という完成された啓示の範囲内でです。決してそれを超えるもの、新しい啓示ではありえません。もし聖書の啓示の範囲を超えるものがある場合は、それは神様から来た予言ではないので、私たちは決して受け入れてはいけません。さて、予言には次のような働きがあります。徳を高める、教え、進め、慰め、励まし、未信者に神ご自身を表す、予知予告、指示、警告、裁き、霊の戦いの武器。さらに予言について聖書は、愛を追い求めるとともに、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとあり、また終末の時の予言の働きについて書かれており、さらに予言をないがしろにしてはいけませんとあります。このように聖書には予言が御霊の賜物の働きの中で特別な位置にあることが書かれています。ではまた。
はい、ありがとうございました。今日はちょっと予言の全体を一気に言ってますので、ちょっと、ね、全部一気に言ってましたけれども、今日大事なことは、その、予言は9つある賜物の中で、特に予言というのは中心的な賜物であるということですね。それはもちろん吟味しないといけませんけど、吟味されたら神の言葉なんですね。本当に神から来ている言葉は、だから非常に重要であり特別なものであるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。それと熱心に求めるということですね。それをぜひ覚えてほしいと思います。それでは、ですね、聖書に入っていきたいと思いますけれども、その前に今日御子石新聞が出てますが、いつも、ね、最後に御子石新聞を宣伝してくださる野見山さんが今日はインフルエンザで、オンラインされていますので、だからというわけではないんですけれども、今日御子石新聞の2面のところにですね、この人のところに久保田のどみさんが出ております。さっき言ったハレルヤが歌ってましたからね、両手を広げて、得意なポーズですけどね、なんかこう、十字架をバックに打っておりますけれども、ぜひ読んであげていただきたいというふうに思います。で、気に入ったら買ってあげてください。260円です、はい、それではですね、聖書に入っていきたいというふうに思いますが、今日は、ナーマンの癒しのところで、ご存知の方も多いと思いますけれども、一応簡単に説明するためには、ちょっと長いところ読んでいただきましたけれども、今日は特に大きなポイントは2つです。で、そこにポイントを絞ってお話したいと思ってますが、一応簡単に説明しますと、一節から見ると、アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていたと。どうしてかというと、主がかつて彼によってアラムに勝利させたからである。この人は勇士でつらと抜かされていたと。ナーマンというのは将軍だったわけですね。アラムという国の、イスラエルの敵と思ってください。アラムという国の将軍で、そして、王様にとても重んじられた。なぜかといったら、こう戦いで勝って、アラムに勝利を与えたので、みんなに尊敬されて、人望もあって尊敬されていて、実際戦いの勇士で勝利をいつも収める人で、立場もあって名声もあって、そして、人望もあったんでしょう。しかしツァラトだった。前の聖書は雷病と訳してますけれども、ちょっと厳密に言うと違うので、ツァラトっていう言語でそのまま持ってるんですけども、雷病とはちょっと違いますけれども、かつて雷病と訳されていた不治の病と思ってください。で、しかも、不治の病、旧約で言う、聖書で言うと、汚れた病と考えられたわけですね。その病気だった。で、人望もあり、立場もあり、実績もあり、そして本当にこう慕われていたんだけれども、このツァラトだけは、彼自身でどうすることもできなかったわけですね。で、彼だけじゃなくて周りの人たちも、 ね、ナーマン将軍のことを思ってる人が多かったでしょうから、なんとか直してあげたいと思った人もいたでしょうけど、前の人たちも何もできなかった。だから本人も前の人もこのツァラトっていう病気に関してはもうどうすることもできなかった。本人も周りもどうすることもできないことにぶつかってたわけなんですね。でこれはね、恵みだったんです。私たちもまあ病気の場合もあるでしょうし、病気じゃなくてもしかしたら経済のことかもしれないし、あるいはもうこじで切った人間関係もしれませんけども、自分でどうすることもできない、あるいは周りの人が何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできないってことに私たちはぶつかることがあるんですね。それはね、本当に恵みなんです。どうしてかというと、この時ナーマンはですね、2節3節を見ると、アラムはかつて略奪にいた時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた、まあ、イスラエルと戦って、まあ若い娘を捕らえてきて、でそしてその女の人を、若い娘を、彼女はナーマンの妻に仕えた、奥さんの、まあ、仕えてたっていい言葉書いてあるけど、悪く言えば奴隷ですね、奥さんの奴隷にしてたわけですね。でその女主人に言った、つまり奥さんに言ったわけですね、その若い娘が、もしご主人様が、ナーマンがサマリアにいる預言者のところに行かれたら、これアリシャのことです、きっとあの方がご主人様のツァラトを治してくださることでしょうって。このイスラエルから連れてきた若い娘がナーマンの奥さんに、ね、まあ、奴隷されてからこう奥さんに、いや、ご主人様のツァラトはね、エリシャのところに行けば治りますよって言ったんですね。イスラエルの神に頼めば治りますよって言ったんです。新約的に言いましょうか、新約的にね、まあ、なんていうか、ね、不治の病になったとします、ね、でも不治の病大丈夫ですよって、ね、長崎教会行って牧師に乗ってもらえればイエス様が治してくれますよ、大丈夫って、こういうことです。分かりやすく言えば、わかりますかね、新約的に言えばそういうことです。つまりこのイスラエルから出てこられた、まあ、若い娘、ちょっと言葉をあえて悪くしますよ、若い小娘が言ったことを、普通ならナーマンは決して耳なんか傾けない。だって自分の連れてきた捕虜みたいなもんですからね、本来そんな小娘のことは聞きもしないし、耳も傾けないし、関心も持たない。ところがツァラトになって自分でどうすることもできない、治りたくても治れない、周りの人だって何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、もう本当にどうしようもないことにぶつかった時に、この連れてきた女奴隷の言ったことに耳を傾けたんです。聞く耳を持ったんですね。で私たちもね、もう自分でどうすることもできない、自分のことを本当に思ってくれる人もどうすることもできない問題にぶつかった時に、本気になって神様のところに行くんです。真剣になってイエス様に聞こうとするんですね。だから自分の手に負えない問題、前の手に負えない問題にぶつかるってことは実はすごい恵みなんですね。その時に初めて私たちは神様のところに真剣に本気になっていくわけですね。でとともにこの時に、この若い娘は奴隷の身分だけども、大丈夫ですよって、これすごい確信に満ちて喜びにして言ったと思うんです。いや大丈夫ですよ、ね、まあ、女主人ですから奥さんにですね、奥さん大丈夫ですよって、ご主人必ず治りますよ、サマリアのエリシャのところに行けば、まあ、エリシャに祈れば、祈ってもらえば、一切の神様が治してくれますから、私の信じている神様だったら絶対治しますよって、こう本当に確信を持って言ったと思うんですね。でそうじゃなかったら、そんな将軍がですね、わざわざそれに耳を傾けて王様に手紙を書いてもらってまで行くわけですから、もう本当に確信満ちたと思うんですね。そこで皆さんに聞きたいんですね。先週1週間ですね、皆さんの周りにね、ナーマンのようにですね、病気じゃなくてもいいんですね、もうなんか本当に追い詰められた人とか、困った人とか、傷んだ人っていったと思うんですね。その人にね、大丈夫ですよ、ね、今度教会来てごらんなさい、イエス様治してくれるから、イエス様解決するからって、分かっちゃったでしょうかね。この女の人はですね、それをしたんですよね。もし彼女が言ってなかったら、ナーマンは癒されていないのです。ナーマンは奇跡を体験していないのです。でもこれ女奴隷で若い娘ですね、普通に言ったらナーマンなんか耳を傾けないし、相手にしなかったはずなんです。でもこの娘は勇気を持ってとか、愛を持ってというか、女主人、奥さんに言ったわけですね、大丈夫って。そしたらその時奥さんが伝えたんでしょうか、ナーマンは心を開いてそれを聞いて、わざわざ一切の納め手紙まで書いてもらっていくぐらいになったんですね。それぐらい実はナーマンは病気で苦しんでいて、何とかしてなりたいけどどうしようもなかったんですよ。実際なんで追い詰められてる人っているんです。表に出してるか出してないかは別として、 思わず笑顔になってしまう話っていうのをね、今連載でやってるんですね。で今は違いますけど、ちょっと前にね、我慢してよかった話ってのがあったんですね。そしたらですね、その時南かなんちゃん、かなちゃん失礼だな、南牧師夫人ね、かなさんがですね、その時その話をしておりまして、これ親父で言ったことだからね、長崎にいた頃に彼女はガソリンスタンドでアルバイトしてた、ガソリンスタンドでアルバイトしたんですけども、そしたらですね、そのガソリンスタンドのその店長さんが見る見るうちにこう汗こけていくんですって。そしてその店長にももっと上の偉い人が来た時に、なんかすごく怒られてるのが分かったんですって。なんか別に入って、でどうも土下座して謝ってる雰囲気が漂ってきたんですって。その時に、あ、この店長にどうしても質問を伝えなきゃいけない、伝えたいって思いがすごく来たんですって。それでその店長に答えることに、S 様がどんなに酔ったら答えてくれるか、それから感謝をしたら全てが逆転したかって話を一生懸命して、そしてコンサートのチラシとか渡したんですって。そしたらね、ところがですね、この店長ですね、どういう対応したかというとですね、俺が神様だとか言ってですね、言われたんですね。そしてですね、目の前でその与えたトラクトをこうね、コンサートのチラシを破ったりして、で今度は逆にこう店に貼ってくれたんだけど、それは喜んでというよりも茶化して貼ってくれたりしてね。で彼女は傷ついてですね、トイレに入って泣きながら祈ったそうですね。でもね、皆さんね、これ日本人の特徴なんですよね。素直に心開けない。旧香港上海銀行というところがあるんですけども、そこでコンサートを当時は定期的にやってました。また復活したいですね。そこに行った時ですね、カナンちゃんはそのサルベーションだったかな、サルベーションだったっけ、なんかリダイレクションだったかな、忘れちゃった。そういう賛美チームにいて、そう、南君と一緒に歌ってたんですね。こう賛美してたんですけど、はってみたら全然知らない3人の人たちが入ってきたんですって。よく見たら店長と従業員が全くいつもと違う私服で来てたんです、そのコンサートに。もう彼女は嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて、そう言ってました。あれで話してました。それで終わった時に飛んでいったらですね、彼らは信じたんです。特に店長 S さんをはっきり信じたんです。実はすごく乾いて傷んでたんですよね、やっぱり。だから、ね、でも素直にありがとうって言えなくてこう、ね、こう茶化したりしてたけど、やっぱり来たんですね。そして救われちゃったんです。いやね、日本人はどうもね、なんかすごく素直にね、はってこういけない傾向があるみたいですね。特に男性はその傾向あるんじゃないですかね。でもね、来たん救われたんですね。その証をねしておられました。いいですか、私たちが S 様って大丈夫だよ、 S 様いるから大丈夫だよ、教会来てごらんよ、 S 様が触れてくれるからって、気負わないでね、普通に当たり前のように言っていくと、神様が触れて働かれる。ナーマンは普通なら絶対この女奴隷の小娘の言うことが聞かなかった。でもこの若い娘が言ったことを本当につわたらとに追い詰められた時、彼は心を開いて、しかもね、この後王様のところに行って王様から手紙を書いてもらって、でこの五節に書いてありますけど、王様は手紙を書いてくれた、ね、アラムの王は言って、行ってきなさい、私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラント、金6000シェケル、ハラギ10着、すごいんですね。銀10タラント、1タラントが34キログラムだから340キロでしょ。金6000シェケルっていうのは1シェケルが 11.4 だから 11.4×6000、 ちょっとあんたの得意な人やってください。すごくたくさんですよね。ものすごくたくさんのものを持ってやってきた。まあ生き男だからでしょうけどね、こうやってきた。そしてまず王様のとこ行ったら、イスラエルの王様はね、こんなものを持って俺には直せないって言ってね、怒るんですけど、まあ、怒るっていうか言うんですけども、そしたらエリシャが王様のところに使いを送って、私の方をよこしてくれっていうので、ナーマンはエリシャのところに行くんです。二つ目のポイントいきますよ、ね、8節から。神の人エリシャはイスラエルの王が服を着せたことを聞くと、王のもとに人をやっていった、ね、王様ね、私はできないってことを何を言うんだって感じだった。そしたら、あなたはどうして服を着せたのでなさるのですか、彼をナーマンを私のところエリシャのところに起こしてください、そうすれば彼はイサヤに預言者いることを知るでしょう、イサヤの神が直してくださることを分かるって言ったので、9節、こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立ちました。いっぱいその金銀晴れ着を持ってきて、もうエリシャはですね、直してもらえると思ってきた。そしたらですね、エリシャは出てこない。10節、エリシャは彼に使いを送って、どんな使いだったんでしょうね、 なんかどうもこの雰囲気を見るとですね、エリシ南蛮が起こってるからがきちんとした扱いというよりも、もしかしたら、鼓動だったかもしれない。もしかしたらなんかこうね、あのなんかこうこれそんな立派な使いじゃないかと使い送っていった。何て言ったかというと、ヨルダン川行って七度あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。ナーマン怒ったんですね。わざわざアラムの国からたくさんのものを持って、王様の高いまで持って、エリシャっていう人が治してくれって言うから期待してきたのに、エリシャは出てこない。そしていや、ヨルダン川行って洗ったら治りますよって、なんていうこと言うんだと思って、こう書いてある、怒って去り、そして言った、なんということだ、私はナーマンは彼がアリシャがきっと出てきて、タッチ彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この津原と抜かされたものを直してくれると思っていた。つまり彼のイメージはですね、このエリシャが出てきてですね、あ、ナーマン将軍様ですかって言ってね、あのよくお祓いとかやるじゃないですか、神社とか行ったらはっはっ、こうね、奥に行ったら高い、手前は安い、奥に行ったら高いっていうね、宮道の特徴ですね、お金を取るっていう ね、それがみんなちょっと脱線しますけどね、偶像に拝んだことのある人は本当に悔い改めておくこと、そしてきちっと礼を断ち切っておくこと、これはね、ちょっと今日のテーマとは違いますけど、これはしっかりきちっとやってください。聖書では偶像礼拝を意味嫌います。あなたが知らなかったとしても、知らなかったからよかったとかじゃない、知らなかったとしてもこれは神の意味嫌われること、もしあなたが、知っててやったらもっと悪いこと、でも神様許してくださるからきちっと悔い改めて、そしてその礼の断ち切りをしておいてください、ね、でこれで、まあ、話を求めますよ。そして、まあ、彼はね、そしてきっとね、こうね、手をこう動かしてね、こうね、なんかね、ああ神様とか言ってね、こうね、やってくれると思ってた、イメージが、で丁重に扱ってくれると思ってた。そしたらね、エリシャは出てこない、使いが来て、あ、行って洗ったら治るよって言われた。カチンとくるわけですね。何と思ってんだって、アラムからやっぱわざわざやってきたのに、何がヨルダン川だ、ね、ダマスコの川だって、アマノやパルパルがあるってね、まあ、別の川があると、ね、なんで、ね、イスラエルの全ての川に勝ってるじゃないか、なんでそんなことがいなきゃいけないんだってこう怒ってしまったんですね。彼の中に自分のイメージがあった、こうしてやってもらえるってイメージがあった、こうしてもらうってイメージがあった。で2つ目のポイントね、神は何を求められたんでしょう。金でもなければ銀でもない晴れ着でもないんです。神がナーマンに求めたものは一つなんです。金や銀や晴れ着じゃないんです。砕かれた悔いた心、低い心が必要だったんです。これ私は神様があえてエリシャにね、使いをこうって言えって言ったと思うんですね。だってエリシャは預言者ですから、神の言われた通りしますからね。ナーマンは自分の思った通りやってもらえなかった。でもそれでも神様がおっしゃるならその通りにいたしますっていう砕かれた心が必要だった。で今日この2つ目ね、すごく大事なポイントなんですよ。多くの方は神様の語りかけを待つんですけども、自分の思った通り言ってくれないと、自分の思った通りやってもらえないと受け取れなかったりするんです。例えばグドレは罪ですよって言ったと、さっき言いましたよね。である方はね、まあ、それは確かに罪だけど、そんなこと言ったって日本に生まれたんだから仕方がないじゃんと思うんですね。でも神の言葉が、私が言ってるんだけど、神の言葉がそれは罪で、神が意味嫌うって言ってるから、あ、そうだったのか、知らないとすいませんでしたって、神様すいませんって、こういうのは神の言葉の前に砕かれてるんですね。でもそんなこと言ったって、まあ、日本でもやったらそういうわけにいかないですよねってね、まあまあ本当に悪かったです、でもまあでもそれは教えてくれないか分かんないじゃないとか言ってたらですね、神の言葉に対して高いんです。ナーマンはエリシャを通して、使いを通して言われた時に腹を立てたんです。神の言葉を聞いて腹を立てたんですね。でもね、同じことやりかねない。エレミア書にね、イスラエルのね、偉い人たちがね、エレミアに聞きに来るんですよ、ね、神様はね、エジプトに行くように言ってるか、ね、ユダヤに残るように言ってるか教えてください、もう良くても悪くてもとにかく、エレミア旧約の預言者だから必ず神が語るから、もう言われた通りに出しますからって言うんですよね。でそこで聞いたらものすごくね、謙遜で見える。でエレミア10日かけて祈るんですね。すごいですね、大預言者エレミアでも10日かかったんですよ。皆さん、だから皆さん、簡単にこれは分からなくても落ち込まない。大預言者エレミアが10日かかったんだからね、私も10日からずかかります、ねこれね、そしたらですね、10日っていうわけですよね。とどまれって、とどまればあなた方は守られて祝福される、エジプトには下るなって、 そしたらいいですか、さっきね、もうどちらでも神様おっしゃった通りにしますから、神様の言う通りいたしますって言ったんですよね。そう言ったんですよね。ところがね、彼らは言うんです、そんなこと言うわけない、神様そんなこと言うわけない、そんなこと神は言うわけない、ね、それはもうエレミア、お前が違うこと言ってるって言ってね、つまり自分の中で決まってたんです。私たちはともかればそういうことしかない。本当に砕かれた、砕かれてないと神の言葉の前に従わないですね。でこの時ナーマンはね、思わところにいい部下がいた、しもべと書いてありますけど、今流に言えば部下ですね、いい部下がいた、思わずこうあのナーマンがこう怒って怒りの手を挙げたでしょう。で、なので怒りの手を挙げるとね、下ろす場所が必要なんです、下ろす場所が。で怒っても仕方がないなんて言ってはいけない、下ろす場所を作ってあげないんだけど、この部下はね、ちゃんとその下ろす場所を作ってあげた、いい部下がいましたよね。この13節でね、その時彼のしもべたちが、今流に言えば部下です、近づいて彼に言います、我が父よ、ナーマン将軍、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったでしょって、あなたのプライドが傷つかないようなことを言われたらやったんでしょって、ね、ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけじゃありませんか。簡単じゃないですか。もうそんなメンツやプライドにこだわらずにやりましょうよって言ってくれた人がいたんですよ。今日私もあなたに言います、お互いメンツやプライドを捨てて神のおっしゃる言葉に単純に従いましょう。その時奇跡が起こります。奇跡は難しくなんかありません。神にとってはいとも簡単です。神の言葉に私たちが本当に従うなら、神様は奇跡を何度でも起こされるし、栄光を表されます。でも私たちは神の言葉に単純に従えなかったです。でこの時ナーマンはその後どうしたかって言ったら、従うんですね、あのそう言われてですね、そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りに、神の人の言った通りに、神の人の言った通りに、ダマスコの川で、アマネバルダマスコの川で、あ、ダマスコにすみません、ヨルダン川で、すみません、ヨルダン川で、ね、なんでヨルダン川なんでしょうね、わかりません、ね、神がおっしゃったからヨルダン川なんですね。ヨルダン川で行って、あのナーマンにとってヨルダン川に浸かるのは屈辱だったと思いますよ、アラムの将軍ですからね。そして7回入って7体身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなったって書いてあるんですね。元通りになったって書いてあるんですね。で、あの元通りになったって書いてあるんですけど、その後に幼子の体のようになったって書いてあるので、おそらくこの時ナーマンはもう結構年をいってたと思うんですね、将軍で。だから幼子になったってことは、ただ治ってきれいになっただけじゃなくて若返ったんだと思います。神様がなさるときっていうのは、ただ元通りにするだけじゃなくて、幼子になったってことはもっと輝いてよくなったところでしょう。神がなされるときはもっとよくしてくださるんですね。これを覚えててほしいですね。ただ回復するだけじゃなくて、もっとよくなったってことを書いてあるんですね。でそのことをね、主はなさったんですね。で私たちが本当に神のおっしゃる言葉に単純に従うと起こるわけですよね。何度か話しましたけども、南君がですね、この前と面白いこと言ってました。実はあの、ね、宮崎の駅前店からまたイオンに戻ったんですって、ね、なんかイオンが新しくモールがなるので、あの家にイオンにまた戻って、イオンの店長に戻ったそうですけども、新しくした方は分からないかもしれませんけども、宮崎でですね、 JR 駅前店であるファーストフードの店長をしてたんですけども、その時ですね、最初は大変だったんですね。古株がいっぱいいてね。で面白いこと言ってましたよね。その時に本当辛くて上司の方がもういろいろ思ったけども、神様に祈ったら神様がとどまれって言ったって言うんですよ ね。でそれとどまったの、言われた通りに。でそしてその時にひたすら後で聞いたらですね、奥さんにも言ってないんですね。びっくりした。で奥さんに聞いたら一言もなかったって。で私にも言ってないんですよ。私その間正解何回もしたのに、こう言ったらおはようございますって言っても一切誰もおはようございますって言わないんですよ。そしてそのドンとドンが2人いて、ドンドンっていて、その2人が仕切ってる人たち全員がもう自分たちのグループを引き連れて挨拶するな、相手をするなって言われたからね、誰も挨拶しない。で注文取っても誰も作ってくれないから、自分で注文取って自分で作って自分で出すというね、最悪な時代になって、ファーストフードですよ、そういう最悪な時代になって、店の評判もっと悪くなって、クレームもいっぱい増えて、上司にまで怒られた。でも彼は奥さんにも私も言わなかった。 正解何回もあったのに、神様にあの言うなって言われて、ただ忍耐して私に座られたりとかですね、言われた通りじゃん。そしてある時あのこうね、あのその一番一人のドンと、ね、接客に入って、彼は人望厨房なんだけど、その時は接客に入ってた。でアイドルタイムで誰も来なかったの。そしたらその相手はもうボロクソですよね。もうやめろとかね、なんでやってこんなとこ来たんだとかね、なんでとかいろいろ言ってね、どうして来たんだ、上司から言われたら、なんであなたが上司にいるんだとか言ってね、お本当はなんだ、牧師だってね、なんで牧師がここにいるんだとかってね、いろいろ言われながら、なんで牧師がなったんだっていう話から、いや実は自分は中学の時不登校だったんだってね、で学校にどうしても行けなかったんだって話になったんですよね。そしたらそれまで散々ボロクソに言ってた人が突然黙ったんです。そして彼が不登校でアメリカに行って感謝と賛美を学んで、それからそれをするって大嫌いになって、こう自分のその神様に出会って話をしてたら、じーっと聞いてたんですね。そして彼があの人と話を終わったらボソッと言ったんですよね。うちの子が今引っこもりでここ何年も家から出れないんだって言ったんですよね。自分の本当にどうしても越えれない傷んでる問題に触れた時、心を開いたんだ。で彼はそれでね、祈っていいですかって返事しなかった。でもとにかく真剣に短くね祈ったら、ありがとうも一切言わなかった。でもその後一切何もないでそのまま終わった。その日は、次の日その人が彼のところにやってきて言ったんですね、昨日祈ってくれてありがとうって。息子が3年ぶりってかな、忘れた、2年ぶりか3年ぶりで、今朝家から出て言ったって、奇跡だと思う、ありがとうって言ったんですね。そっから変わっちゃった。で今回ね、また再びイーモルモルテニックに当たってね、もう一人のドンがいるんですけど、その話は今日はしますけど、もう一人のドンね、このドンもですね、どっちも変わった。そしたらこの店でものすごく雰囲気良くなった。で評判が抜群で、それで香港まで行っちゃった。で送別会してくれて、で一番このドンとドンがですね、あの本当にありがとうって、あなたに会えて本当によかった、ありがとうってね言われたんですって。そしてあの色紙もねこう書いてくれてね、送別会までやってくれてね、なんかねもうちょっと感動しましたって言ってました。彼がね、二つです。一つは分かっ言ったんですよ、イエス様のことを。そしたら分からなかったけど、一番厳しい問題ぶつかってたんですよ彼は、自分のところにない。もう一つは死が言われたんですよ、そこにいなさいって、誰にも言わずに私に感謝しなさいって言われたとおりしたんですよ。そしたら神が働かれたんですよ。で、あの4モルテに移りにあたって彼は言ってましたよね、もう奇跡だってね、もう本当に神様しか考えられないって言ってましたよね。でね、特別だと思わないでください。神様はどの人にも祭殿と最高を与えたいと思ってる。で主があなたに語ってくることがある。でもだって彼の方が偉いんですよ、そのドンとドンより。でもそしてこう無視されたりしたら、もっと上の上司に言いたいと思ったり、あるいは奥さんに一言言いたいと思ったり、いろいろあると思うんですね。でも神様言われたことに彼は従ったんですね。で神の言葉に単純に従うって時に何が起こるかというとね、あの砕かれた心がいるんです。プライドを捨てたり、ナーマンはあの怒ったのはカチンときたんですよね。こんだけいっぱい物持ってきたのにね、これだけ金も銀もここまでやって手紙まで持ってきたのに、なんてやつだと本人が出てこないでカチンってきたわけですね。わかりますよ、よく。でも神様が求めたのは金でも銀でも晴れ着でもない、お手紙でもない、ナーマンの砕かれた心だったんです。神の言葉の前に、神の前に低い心だったんです。それを神は求めてた。でナーマンがまあ、よかったですね、いい部下がいて、ね、王様って、ね、ナーマン将軍って気持ち分かるけど怒らないで、ね、難しかったら、ね、やったんでしょって、簡単じゃないですかって、やりましょうよって言ってくれた人がいたんで、彼はあのそのプライドを捨ててしたかったんですよね。そしたら清くなって綺麗になった。清くなったって書いてあるのは大事なところで、あのさっきのツァーラートってのは汚れた病気だから、単にその病気だっていうだけじゃなくて、汚れたものと思われたんだけど、本当の最後に清く体になって、彼は清い体になったわけですね、幼くなって。これを神なさったんですね。だからね、あの今年奇跡って言われてるんです。私ね、すごい期待してるんですね。あちこちで奇跡が起こります。 神の栄光に非なんかありません。あなたに奇跡が起こります。人じゃありません。あなたに奇跡が起こります。で神様あなたに語ってくださり、触れてくださり、導いてくださいます。でもその時に、自分としてはプライドを捨てたり、どうして私かと思ったり、自分の思い通りにはいかなかったりすることがある。だってナーマンは自分の思い描いてた形では全く違う癒され方なんですね。手を置いて祈ってもらうところが川に入れって、今日はこう詳しくね、これはテーマじゃないからしませんけど、川に入るときには鎧兜を取らないといけない。川に入ったらこの服はペタッてくっつくから脱がないといけない。脱がなくてもツアラ取ってこう汚れてくるから見えちゃう。部下に隠し続けてきた汚れたものは見える。部下にものすごい恥ずかしいっていうか、彼みたいな誇り高き人には辛いと思う。でも彼は7回やりきったんです。私おそらくね、6回目までは何も起こらなかったと思うんですよ。だから6回目ぐらいまでね、言った部下も本人もねドキドキしたと思うんですけどね。でも7回やりきった時、完全に癒されたんですよ。完全に癒されたんですよ。ナーマンはこの後ね全く変わるでしょ。誰か小説書きませんか、ナーマンのその後、ね、本当に変わったんですよね。でいやね、神の言葉に本当に私たちが心砕かれて従うと奇跡が必ず起こるんです。それをどうぞ覚えてください。神にエコひいきはありません。あなたにも神様は奇跡を用意している。それをねお互いね見ていきたいなというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日はポイントは2つでしたけども、本当に私たちが本当に追い詰められた時、もう八方塞がりと思った時に、イエス様あなたがいることを、あなたのところに行って、神様あなたの癒し、あなたの奇跡、あなたの勝利を見ることができるように、イエス様どうぞ導いてください。また私たちの周りにそう見える人もそう見えない人も、実はすごい困難だったり、自分では解決できない問題を持っていたりします。どうぞイエス様には解決できるんだよって、教会に行ってイエス様に行けば大丈夫だよって、私たちがもっとあらゆる機会に分かち合うことができるように、気を焦りきまずこの真理を喜んで分かち合うことができるように、その恵みと力をください。このイスラエルに来た若い娘のように、私たちも大胆にイエス様なら大丈夫っていうことを伝えていくことができるように、どうぞ導いてください。ナーマンは金や銀をいっぱい持ってきましたけど、神様はそれを求められませんでした。エリシャは金も銀も晴れ着も一切受け取りませんでした。あなたが求めたのは砕かれた低い心です。そのどうぞ私たちが自分を義としたり、自分のメンツやプライドにこだわるのではなくて、神の言葉の前に低くなって、あなたの用意されている奇跡を、あなたの用意されている栄光を見ることができるように、一人が自分のやり方や自分の方法にこだわらないで、神がおっしゃる形で、神のおっしゃるようにその奇跡と栄光を見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。しゃべれました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。しゃその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、神様はどんなことでも答えてくださいます。あなたの願いと素直に大胆に神の前に出しましょう。天の父様、キリストイエスの名によって父なる神のもとに参りました。あなたの恵みと憐れみによって一人一人の願いに応えて、心と体を完全に癒し、霊を解放し、解決と勝利を具体的に表してください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって、恐れをその人の力出ていけ。主イエスキリストの名によって、施策に働いてすごく否定的な思いを持っている人がいますけど、これはサタンです。騙されてはいけません。私の目にあなたは高価でたっとい、高価でたっとい、私もあなたを愛しています。あなたは高価でたっとい存在です。すごく否定的な思いが来てますが、それははっきりサタンです。イエスキリストって目指る非常に否定的な思いを持って、その人の思いを、その人の思索感情の力、今すぐ出ていけ。喉に触れてください。イエス様って目指る イエスされよ。腫瘍、ポリープ、がん、イエスキリストによって滅せ、その人の力根こそぎ完全に消えてなくなれ。キリストによって滅せ、腫瘍、ポリープ、がん、イエスによって滅せ、消えてなくなれ。一生懸命負債があって、その境内を何とかしようと思ってやっています。神様、そのあなたは一生懸命働き、何とかしようと見ておられます。で、主は言われます。忠実になすことはとても大事ですが、それとともにもっと大胆に私に求めなさい。自分が蒔いた種なんだから自分で刈り取るのは当たり前だ、これは私の責任だって言うんですね。確かにそうなんです。でも、そのために十字架がありました。そのことを忠実にすると同時に私に求めなさい。あなたが成していることの10倍100倍の恵みを持って私は答える。愛する子よ、なぜ求めないのか。もっと大胆に求めなさい。もっと本気になって求めなさい。私はその時、それを豊かに祝福し、その負債を消してしまおう。私はあなたにしてもらいたいことがある。私はあなたを通してなすことがある。私はあなたの心、時間、財をそちらに向けさせよう。もっと大胆に求めなさい。私はその時あなたに答える。なぜ奇跡を求めないのかと主は言われます。で、ある方は、なんか主に示されていることもあります。ただすごいためらっています。自分にできるかなと思ってるんですけど、できます。恐れずに踏み出しなさい。今まで越えなかった壁をあなたは越えていきます。それは一つは時、もう一つは神の恵みです。あなたが踏み出すとき、私の力があなたを覆います。あなたは驚くでしょう。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたを力強く用いていこう。ぐるぐる回りながら、実はあなたは回りながら螺旋階段を上がっていて、確実にあなたは癒され、そしてあなたは立て上げられている。そのことに気づきなさい。そのときに気づくとき、あなたはすごいいい意味で自信を持ち始めます。その自信を持つことはあなたにとってとっても大切です。すごく自分に自信がなくて、あなたは後ろ向きに歩いてきましたが、神がなさったことを顧みなさい。あなたの中に自信が与えられるとき、あなたに神様の計画が見え始めると知られます。イエス様、ありがとうございます。一人一人に用意されている祝福を、計画を豊かに開き、導いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは最後にハレルヤを賛美したいと思います。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。